皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。5月に入りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。相変わらずですね、大変な状況が続いてますけども、気候変動もなかなか難しい状況をね、変わりありませんので、今日も地球温暖化気候変動問題についてお話ししたいというふうに思っております。今日は少しビッグイッシューでね、気候危機という特集されてますので、そのお話ができたらいいかなというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初のニュースなんですけれども、これもともとはファイナンシャルタイムスの、ね、ニュースでして、日経に掲載がされています。でコロナ後より良い社会にということで、 BBB というね、これビルトバックベターというふうな英語の、頭文字なんですけども、これ、再建をより良い、ね、ことにということで、注目が集まっているということなんですよね。まあ、3ヶ月前はですね、地球環境については非常にまあ、ね、重要だということが考えられてたんですけれども、随分と、ちょっとね、状況が変わってきたということです。特にアースデーなんかも50周年ということで注目度があったんですけども、それがもう、コロナの猛威の陰に隠れてしまったということなんですね。で、これから、コロナが収束することによってですね、再び温暖化問題への関心が高まるのだろうかということで、やはりちょっと悲観的な理由もありましてですね、経済を立て直すためにもう経済成長一辺倒で、そういうこうね、環境がなかなかもう重視されないっていうようなこともね、起こり得るんじゃないかというようなことが非常にまあ、こう懸念されているわけなんですね。ところがですね、逆に楽観的になれる理由も、あって4つはあるんじゃないかと。まずはじめにですね、原油価格の暴落が、政府にとって炭素税の導入をしやすい環境を作り出すということなんですね。炭素税ってなかなか難しいんですけども、地球環境を守る上では非常に有効な手段ということなんで、これが、こう導入しやすいということになっていくと。で、2つ目の理由がですね、この新型コロナの感染拡大という恐怖の体験があってですね、人々の間で科学の重要性が認識されるようになったことなんじゃないかなということなんですね。世界が国境を越えてつながった存在であるということも理解され、これ温暖化の問題でも科学を重要視する、世界はつながっている、世界全体で取り組んでいかなきゃならないということが、理解が広まるということだと思います。3つ目がですね、危機を前に消費者が利便性を諦めることを学んだ、ちょっとした不便には耐えられるということがね、社会の姿勢があるということなんですね。まあ、これ、生活の質を落とすとか不便がどんどん進むということではないんですけれども、ちょっとした工夫でいろんなこともね、乗り越えられるということを、人々の間で広まっているかなということだと思います。で、4つ目がですね、政治リーダーの一部がコロナショックを社会にいい方向に変える好機だと捉え始めているってことなんですね。ニューヨーク州の、知事がですね、やっぱりビルドイットバックベタということで、再建をするなら前より良いものという標語を使い始めた。ただコロナ前の生活に戻るのではなく、コロナ後は環境にも人々にも優しい生活を実現しようということなんですね。まさにこれが BBB ということでね、ESG というようなことも、よく言われてたんですけども、それと同時にですね、今後企業、 投資家の間で、BBB という言葉を聞くことが増えそうだということで、社会がですね、コロナの後に、また元の、ね、環境をこう顧みない、経済成長に戻るんじゃなくって、人にも環境にも優しいより良い世界を、ね、作っていくきっかけになっていくんだろうなというね、そういうこうことで、広がっていけばいいかなというふうに思っています。ちょっと時間がなくなってきたところもあるんですけれども、皆さんは、ビッグイッシューね、よくご存知だというふうに思います。今これもですね、街頭で販売できないということで急遽、取り寄せで買ったところですね、ビッグイッシュ気候危機に、ビッグイッシューの380号ですね、これが特集をされておりまして、3つのパートがあります。1つは、グレタ・トゥーンベリーさんのスペシャルインタビューということがあってですね、もう1つが若者がもたらした希望の連鎖反応ということで、フライデーズ・フォー・フューチャーグローバル気候マーチについての記事、それから3つ目が2050年 CO2 排出を実質ゼロに、ね、地球温暖化対策を生活の質を高めるものにしたいということで江守正太さんの、お話が掲載をされているということなんですね。3つとも、読み応えがあるのでぜひ読んでいただきたいんですけども、ちょっとグレタさんの、ね、内容だけ紹介をしたいと思うんですけれども、彼女はですね、本当にこう鬱に苦しんで朝食がですね53分かけて、バナナ3分の1ランチが2時間10分で、ニョッキを3個みたいなね、本当にこう摂食障害やうつ、があったということなんですけれども、そういう中でですね、家族がですね二酸化炭素の排出を減らすような生活習慣を変えていった頃から、生き生きとした表情を取り戻したということなんですよね。で、彼女も菜食主義になり、このお母さんがですね、世界的なオペラ歌手なんだけども国外の公演をやめるというようなことがあって、で一緒に家族が、過ごすことによって、こういう活動を始められたということですね。でいろいろ勉強を重ねてですね、作文なんかのコンテストなんかにも、応募してか、表彰されるというようなこともあったということなんで、この時にですね学校ストライキのアイデアが出てきたということなんですね。ただ学校ストライキに関しては誰一人、賛同されなかった、両親も賛成してくれなかったということなんで、だから一人でやろうと考えたということなんですよね。これいろんな活動を参考にしてしたということなんですけども、もうすぐ未来がなくなるのになぜ勉強してはしなくてはならないのかということで、非常に危機感を持ってプラカードを持って国会前に座り込んだということなんですよね。で、これがですね、スウェーデン中に広まり、世界に広がっていったということなんですけども、彼女にとっては、最初鬱の引き金となったのが気候変動を知ったことだったんだけれども、鬱から抜け出させてくれたのも気候変動だったということなんですね。で、彼女に対してですね、勉強して気候科学者になるべきだ、そうすれば気候危機を解決できるという人もいるんですけども、この問題はもうすでに解明されていて確固とした事実とその解決策は、十分に分かっていると。でもなぜそれができないんだろうかということなんですよね。で、彼女がですね、まずもしリーダーになったら、一つ目に気候が目前に迫っているということをね、行動を重ねばならないということを訴えると。それから二つ目はですね、世界非常事態を宣言して、世界レベルであと、ね、炭素をどれくらい出してもいいかということを算出し、そしてですね、数字を弾き出して、見ると。で、それでですね、3つ目に民主主義、科学、そして国家間で協力し合おうとする姿勢が組み合わさって初めて地球が、救われるということを伝えるということなんだということなんですね。 まあ、こういうことをね、まあ、あの彼女を言ってることをね、あの世界で協力し合ってやっていく必要があるのかなというふうに、思います。で、まあ、あの彼女のいろんな行動なんかも、書かれているわけなんですけども、気候危機を信じず見て見ぬふりをしてきた大人たちに対して、まあね、大人たちが私たち子供にできるせめてものことは大人たちの無策に抗議する私たちの行動を許すことだということなんですね。自分たちの行動に責任を取らないのならあなた方は人類史における最低の悪者として記憶されるでしょうというようなことを、ね、言っています。まあ、ビッグイッシュらしくね、分かりやすくね、写真なんかもあって書かれていて、その他、フライデーズフォーフューチャー MO さんの、お話もあるのでぜひ、ね、手に取って読んでもらったらいいかなというふうに思うんですが、380号で今、街頭では買えませんのでぜひ、本屋さんか、まあね、通信販売で買っていただけたらいいかなというふうに思います。で、もう一つ紹介をしたいのが日経新聞のですね、4月30日号で、特集ですね。これもね、SDGs から未来を考えるということで、4ページにわたってですね書かれていて、良識ある資本主義の進めであるとかですね、まあ、新たな価値観をとか、まあ、環境教育をとかですね、ジェンダーのことなんかにも、あったり、地球への貢献、若者が主役にっていうようなこともね、いろいろ書かれていてですね、このあたり、非常にまた、読み応えがあるのかなというふうに思うんですけども、ここでもですね、グレタ・トゥンベリーさんも出てきておりまして、問われる企業の持続可能性というようなこととかですね、未来のことをしっかり考えていかなきゃいけないなというふうにね、書かれているんですけども、そんな中ですね、いろんなシンポジウムが企画されてまして、これもすべてですね、ウェブの中継になるんですが、ちょっとやっぱりこのそこで課題となるのが、テーマはね、もちろん SDGs ということで、その SDGs のいろんなことに取り組んでいこうということなんですけども、ちょっと、登壇されるメンバーを見てみますとですね、例えば、SDGs フォーラムシンポジウムということで、14名の方が、出られる予定なんですけども、そのうち女性が3名しかいないというようなことがあったりですね、水素エネルギー社会の実装とグローバル連携ではね、なんと全員男性ばっかりということで、本当に SDGs のことを分かって SDGs、フォーラム、 SDGs に関する、まあ、シンポジウムイベントということに、なっているのかなというのが、まあ、これは、まあ、皮肉なことにですね、まあ、このようなことはよく言われるわけなんですけれども、もう少しね、やっぱりこれを見てもですね、ジェンダーに関して、なかなか今の状況っていうのは良くない状況もまだまだ続いているのかなというふうに思います。だから、こういう、ね、ことがいろいろ話し合われたりですね、発信されることはいいことなので、まあ、関心があれば、日経新聞の4月30日号でですね、まあ、特集されていまして、それぞれ、シンポジウムとか、ウェブに関することが書かれています。ということで今日のお話は終わりたいと思います。気候ネットワークの田村健郎がお送りしました。